10月ですが、7月のメキシコの話をします。ザッツフリートーク。こんばんは、あずさです。今どれぐらい BGM を絞ればいいのかちょっと加減しながらやってますけど、薄くしますね、薄くしますね。はい、こんなもんですかね。はい、2018年10月の8日月曜日、体育の日に収録しております。いやー、前回ですね、ラジオ更新したのはいつのことだったでしょうか。何ヶ月か前のことだったとは思うんですけれども、それがですね、プロレスの話をしたいがためにやったんじゃねえのかみたいなツッコミも入りながらですね、まあそういうことだと思うんですけどね。さらにね、話が深まってメキシコに行ってるっていうことがありましたんで、で帰国してやんなきゃやんなきゃとは思ってたんですけども、ちょっとなかなかもうですね、割とほとんど忘れてしまっている、状態なんですけども、ちょっとまあそれをね、まあちょっとネットにも書いたりとかもしてたんで、これはね、何かしらの形で言わなきゃなっていうことは思っていたので、ちょっとそれを今日やろうと思っているんですが、今日ね、10月8日っていうことでですね、大事な試合があるわけですよ、ビッグマッチが。両国大会を一応見終わって、それが終わったのが9時だったんで、そこからちょっとこう、おもむろに準備をしながらね、見て、で、始めたと、そういうことです。でですね、まあ、その、メキシコなんですけどね。メキシコのプロレスの話は多分、この一個前のラジオでやっているはずなので、詳しくは触れないんですけど、まあ、行ったんですよ。今年のお正月ですかね。もともとね、海外行く習慣って全然なくてですね、これこそ10年前ですかね。今の会社入る前のなんか、ふらふらしてる時にタイに行ったぐらい、なんですよ。ちゃんと自分の記憶にある海外って。ですから、正直、国内はね、いろいろちっちゃい時とか行ってたんですけど、まあ、それこそその京都とかも行きましたし、どうかな、まあ、遠いとこは行ってないんだよね。平泉とか、ですかね。家族旅行では、まあ、軽井沢とか、あとそういう岩手の方とか、京都、もう行きましたし、長野とかも、長野は軽井沢だから被ってるから、千葉とかも行きましたかね、箱根も行きましたね。まあそんな感じでいろんなとこは行ってたんですけど、なかなかちょっと大人になってからはですね、まあその家族の経済事情とかですね、いろんなこともあって、まあその、時々国内旅行は行ってましたけど、海外はね、全然、まあ考えてなかったというのがあり、とはいえですね、とはいえ、まあ、今ね、いる会社のことはあんまり正直詳しくは喋ってないんですけど、このようにね、まあ、ちょっとそのこともツッコミがあったんで触れますけど、私ちょっと、アズサイトの文字コンテンツというか、いろいろこの自己紹介のところとか、ちょっとちょこちょこ実は直してまして、直してるんです、今年に入ってから。で、もうリア充になっちゃったから、ネットラジオはあんまりやんなくなったみたいなことをちょっと文章を書いたりもしてるんですけど、まあそういうことなんですよ。そういうことなんですよ。昔の私を知る人からしたらですね、変わったなと。お前も成り上がってね、すっかり、もう、勝ち組気取りかよと。勝ち組気取りっていうか、まあ、そうですね。気取りってこともないんですけど、多分本当にそうなんですけど、というぐらいのね、生活スタイルになっちゃったんですよ。まあ、そのこともよく言われますよ。お前これね、アズサイト始まった時の自分に、ね、今の自分がさ、この、アズサイト始めたのは20歳ぐらいの時ですか ?22?20歳忘れたけど、そんぐらいの時の、あの時の自分が今の自分を見たらなんて言うと思うって言われたこともありましたよ。まあ、死ねって思うとはいうことだったりしましたけど。まあね、だからね、15年以上経ってますね。でね、変わるんだと。まあそういうことですよ。まあいいじゃないですか。 きっとその頃のアズサイトを楽しんでいた人にとってね、今の私のリア充トークなんか、面白くもなんともないとは思うんですけども、根本的な人間性は変わってないんで、今の方がですね、よりですね、リア充になっているのにまだねじくれて文句を言っているっていう分ですね、実態と、人間性が合ってないっていう点では余計異常度がですね高くなっているっていう問題があるんですけれどもね、根底が変わってないからね、どんなに豊かになっても文句を言うんだろうっていうね、そういう感じなんで、より一層ねじくれたですね。じゃあお前どうやってそんなね、勝ち組の皆さんの中でやってるんだっていうことなんですけれどもね、まあ静かにしてるっていうことですね。まあ静かにしてますよね。言いたいことも言ってますけどね、さすがに社歴10年ともなれば言いたいことも言ってますけど、まあそんなんでね、いやちょっと話がね全然先に進まなくて申し訳ないんですけど、こう振り返るわけですよ、この10年なんですけど、今の会社入ってで、振り返ると、私そういえば入社2年目で住宅買ってんだなとかね、よくやったなと思いますよ。だからまあいろんなところでそういう転機は訪れているわけなんですけれども、まあそんな中で、まあ大きな転機の一つとしてですね、メキシコ旅行のこともやはりね、触れといた方がいいだろうというふうには思っているわけで、もうね、今となってはですね、行ったことが本当だったのかぐらいの感覚なんですけど、まあ、プロレスが好きで、で、今そのね、私はもう新日本しか見ないんですけど、新日本プロレスというのはですね、メキシコとのつながりが非常に強くって、若手をね修行に出したりということもですね、よくメキシコにやっていたり、例年ですね1月ぐらいですかね、メキシコの一番大きなプロレス団体 CMLL の選手が、まあ、20人ぐらいやってきて、どんぐらいですかね、まあ、2週間ぐらいですかね、シリーズやるんですよね、ずっと。だからね、そのメキシコのトップ選手の試合が日本の後楽園ホールとかでも見れるという大会があります。そういう CMLL ファンタスティカマニアというシリーズがあります。それも好きで行っていたし、なんでそのメキシコのプロレス自体にはまあ興味はあったということですね。で、プロレス、この前もその横浜分隊に行った時にそのね、もろにお客さんに言われたんですけど、目が見えなくてプロレス見に来る人がいるんだっていうのをすごい驚いたことを言ってる人がいて、その時私よりもどちらかというと連れの、これ取引先のお姉ちゃんなんだけど、営業のお姉ちゃんなんだけど、その子の方が怒ってましたけど、それプライベートで言ってんですけどね。で、いや、まあ、何しに会場に行くのかっていうこととか、なんでプロレスが好きなんですかってことはよく聞かれるんですけれども、やっぱりプロレスをファンを自称する人がですね、そのファンの行動としてどうあるべきかっていうことですよね。そのプロレス団体が喜ぶ客とはどういう客かということを考えたときには、やっぱり会場に来てくれる客であり、グッズを買ってくれる客であり、チケットを買ってくれる客であり、まあ、それについていろいろ発信してくれる客なんだと思うんです。だからそういう客でいたいっていうのが一番大きいですかね。だからまあ、よりね、いろんな人にプロレスを見てほしいとかっていうのもあるし、そのプロレスをずっと楽しむためには、その団体が存続しなくちゃいけないわけですから、そうするとそこに金を落とさないといけないわけなんで、やっぱりそこはできる限りやりたいと。そういう感じが強い。ので、プロレスの試合自体が面白いのかっていうとですね、会場で行ってみる分にはですね、正直何やってるかわからないんで、たとえですね、最前列にいたとしてもですね、ほとんどわかんないです。技は、わかるけど、どんぐらいわかんないかっていうと、どっちが赤コーナーでどっちが青コーナーなかも聞かなきゃわかんないです。で、まあ選手はね、入場してくる人たちはわかるんでわかるんですけど、じゃあそのどれが誰かっていうのはわからないです。で、それらしいすごい特徴的な技が出た時には、あ、これ多分誰の技だっていうのはわかるけど、誰がかかったかはわからないと。そういうレベルです。これはたとえ一番前で見ててもそうです。だから会場に行って試合そのものが楽しいかというと別に楽しくはないんですけど、ただその、ある程度様式美的なところがあるのでですね、流れっていうのはまああっ で、まあ、悪いことするのは大体こういう人だっていうのも決まってて、で、こういうこと、いやね、場外に行ったら大体こういうことがあるっていうのも大体決まってて、っていうことの組み合わせなんで、だいたい何が起こってるかは分かってはいるんですけれども、その細かい技とかになってくるとやっぱちょっと分からなかったりとか、アクシデントがあったりした時にはちょっと分からないっていうのは確かにあります。それでもまあ行ってまあヤジを聞いたりとかお客さんの反応とか聞いてれば、まあ大体なんとなく試合展開は分かるぐらいの感じなんで、まあなんとなくそれを、の空気を感じに行っているっていうのが近いですかね。で、まあ自分がリングサイド座るときっていうのは大体その、まあ鉄柵のないシリーズに行くことが時にそこに近い席座ること多いですけど、やっぱりあとはもう選手が突っ込んでこないかなっていう、ただそれだけですよね、こっちが期待してることはですね。そうすればまあ、誰が突っ込んできたかわかんのかな、わかんない可能性もありますけど、そうするとやっぱりこう、盛り上がるじゃないですか、だから、誰か突っ込んできてほしいっていうのはあります。ただまだ直接食らったことはないですね。あれチェックされてるんですかね、なんかね、突っ込んでこないですよ。で、一番近づくで突っ込んでるのが、それこそ CMLL ファンタスティカマニアの時の誰かな、ボラドールとかの時かな、が突っ込んできて、落っこってきて、転がってましたけど、直撃はしなかったですけど、超間近で転がってましたっていうのはあった。まあ、そんぐらいです。で、まあ、ただ、とはいえですね、じゃあ会場に行って何も感じないのかっていうことはなくてですね、まあ行ったら行ったでそれなりには楽しいわけで、その、プロレス T シャツ着て、行って、まあなんか声出してっていうのをやってることはまあ楽しいからこそですね、何回も行くわけなんですよね。で、これは自己分析ですけれども、これメキシコに行くっていう行動自体はですね、もうファンの行動じゃないんですよ。今度だからね、プロレスラーとですね、同化しようという行動を今度取っていくんですけども、もうちょっとだいぶおとなしくなりましたけど、例えば筋トレやったりとか、プロテイン飲んだりとか、例えばレスラーと同じようなものを食おうとかですね、レスラーと同じような生活をしようとか、レスラーと同じような行動をしようっていう指向性に今度なっていくんですよ。わかるでしょ、松井ジュリナさんを見てればわかると思いますけど、ああいうことですよね。今度プロレスをやろうとするみたいな、そういう流れになるわけです。いや、私はやりませんでしたけど。だからその技をね、食らいたいとかね、そういうね、いう、どんどんこう、そっち方向に掘り下げてっちゃってる感じになってしまいまして、なので、例えば今、それプロテインはたまにしか飲みませんけど、ね、棚橋本にスクワットがいいって書いてあったらスクワットをやってみたりとか、中西学が野菜から飯を食った方がいいって言ったら野菜から食ったりとか、そういうことをやるわけですよ。まあ今もその食い方的なやつはやってますけど、とかそういうことをやるわけなんですよ。で、まあ新日本の選手は当たり前のようにメキシコに遠征も行きますし、若手が修行に行ったりもするわけですよね。なので、じゃあ、だって、メキシコの遠征って、それこそ何日間か行って試合やってパッて帰ってくるみたいな、そういう感じで年にね、1回か2回か行ってるわけですから、そうすると、まあ一部の選手ですけど、私の中ではそんなに遠い国、遠いですよ。遠いですけど、みんなだって新日本の選手は簡単に行って帰ってきてるわけですから。っていうことを思っていたのと、あとはですね、大きいのはですね、新日本プロレスワールドっていう、月額制の配信サイトで、CMLL の試合がちょっと見れるんです。若干、どんぐらい ?1 ヶ月とかですかね。もっとか。遅れて配信されてんですけど、でも定期的には流れるわけですよ。そうすると、私が後楽園ホールの、例えば映像を見ていて、配信で大体見てるんですけど、配信で見てるところの、ここの会場どんななんだろう、行ってみたいなと思って後楽園ホールに行くとか、まあ最初に見たのはそれこそ東京ドームですよね。ワールド入ったのが東京ドームの時だったんで、2016年の。あれを見ながら東京ドームってどんな感じなんだろう、行ってみたいなと思って2017年のドームに行く。これと全く同じことで、CMLL の中継を見てて、アレナメヒコ。もう全く日本の会場とは違います。あの感じが。プロレスの専業の会場があるんですけど、それを見てて、アレナメヒコってこんなとこなんだ、どんなとこなんだろう、行ってみたいな、っ ていうのが、まあ、ちっちゃな動機といえば動機だったかなと思います。で、まあ、行ってみたいなっていう気持ちがこう、高まってきてですね。で、まあ、いろいろ、行くまでの間には本当にいろいろなことがあったんですけれども、まあ、その気持ちが高まった時に、まあ、計画したわけなんですよね。で、結局ですね、まあ、踏ん切りがなかなかつかなかったのは、一人で行く。一人で行かなくちゃいけないんだけども、どうやって一人で現地で過ごすか、ということが問題でして、まあ、見えてりゃ全然気にしないんですけど、見えないってなった時に、この見えないっていうのが、この行かない言い訳になるんですよ、やっぱりね。まあ、理由つけていろいろ行かない言い訳はね、できますけど、時間がないとか金がないとかっていうのの一番大きいところに、この見えてない。っていう問題が、まあ、ぶら下がっていたわけなんですね。で、順番はどうだったんだっけかな。まあ、日本でプロレス見に行くときもそうですけど、ガイドヘルパーを使っているので、同じような感じのガイドの人がいてさえくれれば大丈夫なはずだということを一応考えて、じゃあ現地で貼り付きでガイドしてくれる人がいればいいんだというところからですかね。まあその前に日程決めたのは先ですけどね。ちなみに行ったのは7月の19日で、日本時間の。で、帰ってきたのが日本時間の7月23日の朝でした。この日が日本、東京は39度だったんですね、日中ね。で、次の日から気温が下がってて、私が帰ってきた日はまあほとんど寝てたんで、その39度はよく知らない 間に終わってしまったんですけれども。で、その19日に行って23日に帰るっていうのはとにかく決めてたんで、とにかくさ、結構先に。大統領選がある前とかから決めてたような気がしますけどね。で、ちょうど、まあ、エアーもその時が安かったというか、やっぱり夏のその海の日に絡めてしまうとどうしても高いのでずらしたんですよね。で、どうしても金曜アレナメヒコを見るためには日本を木曜日に立って現地に木曜日の午後に着いて次の日の金曜日の夜にアレナメヒコの金曜日を見てで帰ってくるっていう、もう最短がそれなんです。現地2泊っていうのは、現地2泊トータル5日っていうのがツアーとかで見た時には最短です。で、いろいろ最初はツアーとか見て、まあ、とにかく、アレナメヒコの試合が見れればいいんだと、他はいいんだというところをまず決めて、で、どうしようと。で、もう、じゃあ5日だと。最短5日のような感じだから、じゃあ5日だというところで、5日ったってね、あれで、木曜の夜は、木曜は午後に着いて、木曜の夜泊まるでしょ。で、金曜日試合見るでしょ。試合見て泊まるでしょ。で、土曜日は一日あるんだけど、土曜日の夜中に飛行機が出るので、もう本当にもう実質に、自由に使えるのは丸々2日ぐらいですかね。の日程なんですよ。ほんと弾丸で。もう何しに行ってるのって、いや、プロレス見に行くのっていうぐらいの感じの日程です。キツキツ。普通はそういう組み方しないですけどね。だいたい8日とかで組むことが多いと思いますけど。しかもメキシコシティだけの往復ですからね。これも普通ないですからね。だいたいあっちとか行きますから、マヤ文明のなんとかとか、だいたい行くんです。で、まずはそのツアー会社に相談をしたんですよね。ツアーアレンジでなんとかなんないかと。それはまあ無理でして、どうしても行きたくないとかがついてきちゃうのと、あと飛行機がどうしてもあっちの航空会社になっちゃうんですよね。メキシコの直行便っていうのはですね、メキシコの航空会社の直行便っていうのと、全日空の直行便というのがあります。で、自分は全日空使いたかったんで、日本語通じたかったので、全日空にしたかったんですけど、どうしてもそれだとアップグレードみたいな感じになっちゃって、ツアー代金が高くなりますということを言われて。で、ツアー屋に言うとですね、ツアー屋に先に日程を言っちゃうとですね、先に飛行機取ってるんですよ、あの人たち。頼んでないのに仮押さえみたいな感じで取るんですよ。それは軒並みね、そのアイロメヒコの便取ってるんですよね。しかも名前が被ってるから、なんかダブってどうのこうのとかね、代理店違うとこに言うとそういうこと言われて、いや頼んでないじゃんっていうんだけど、向こうはほら取れなかったっていうことがあったら困るから先押さえるわけよ、日程を先に言っちゃうととかいう余計なことがあって、でツアーやですね、トータルで言うとそんな10社も聞いてない、5、6社ぐらいですかね。メキシコ旅行を扱ってる会社っていうのは結構限られて いるので、で、あの、いわゆるパックツアーを提供している会社っていうのは、基本的には個人のそのカスタマイズのツアーっていうのは全然ダメですね。まず相手にされないですね。全く相手にされなかったのが2、3社ありましたかね。逆切れしましたけどね。そう、相談しろって書いてあんじゃねえかよって逆切れメールして、あの、ちょっと、あの、揉めたっていうのも一個ありましたけど、やっぱり、だからそのネットに書いてある話はね、違うんですよ、とにかく。とにかく違うんですよ。だからメールして聞いて、聞いたら、結局、事務所は日本にあって、で、現地の、あの、なんかその、下請けみたいな人に聞いてんですよ、多分。そんでできる、できないみたいなこと言ってるから、やっぱり、あの、自由が効かないんですよ。まあ、それで、その現地の、でやっている、現地に店を持っているところって言ったら、もう、本当に今度それこそ HIS とか、大手ではね、もう大手は本当 HIS ぐらいしかないですよ。あと他はもう全然違うようなところとかに聞いて、結局自分が聞いたのはウォータースポーツ関君っていうところですけど、この HIS とウォータースポーツ関君、最後の見積もりまで行ったのはこの2社だけですね。自分の言ってるツアーの要望、送迎してくれ、ホテルまでの送り迎えやってくれ、アレナメヒコまでついてきてくれ、アレナメヒコの中まで入ってきてくれ、で迎えに来てくれ、で飯とかも全部ガイドしてくれ、余計な観光地はいらないっていう、これだけの要望なんですけれども、最後にその通りにできるって言ったのはその2社だけですね。で、結果的に飛行機はもう自分で取るみたいな感じになって、で、ガイドだけ頼んで、あとはその、アレナメヒコのチケット代ですよね、とか、っていうのを頼んで、みたいな。で、まあ、最終的にはですね、日本語ガイドと日本人ガイドの違いでですね、日本人ガイドの方にまあ、頼んだということですね。もうほぼこれは、代理店として請け負った仕事というよりかはですね、個人のつてで紹介してもらったみたいな、そういう感じになりました、最後のオチとしては。あの、なんで、あの、夫婦です。の、日本人の女性とメキシコ人の旦那の夫婦に、頼みました。その人の口座に振り込みました、金は、っていう感じです。で、まあ、そのおかげもあって、まあ、安く済みましたし、飯とかももう決まったとことかじゃなくて、その都度相談しながら決めたりとか、まあ、もちろんそういう、だから個人が行くような店ばっかり行きましたよ。ツアー客しか来ないような店なんか全然一個も行かなくて、っていう感じでしたかね。だから空港の待ち合わせが一番の難関で、そこで会っちゃえばもうあとはもう本当に基本的にはほぼ張り付きなんで、大丈夫という感じのところまで一応話がこぎつけて、で、まあ、行くということになりましたと。で、会社も休むことになりましたと。で、ここの日程だったら絶対余計な面接とか入んねえだろうとか思ったら入ったんだけど、もうでも休むって言ってるから、あの、休みましたけど、これですね、メキシコ行くということが実際に決まって、あの、行こうと思ってるんですぐらいな感じの時はまあそんなに人にはベラベラ喋んなかったんですけど、もう日程決まってガイド決まって金払ったあたりではもう決定じゃないですか。もう行くの決定じゃないですか。ほぼエアーも取ってるしね。だから、で、一応まあ、会社の人とかにも、いや、メキシコ行くんですって言ったら、基本的にやっぱり、あの、信じてもらえないっていうのがね、本当に行くのかっていう話に大体入っていくんですけどね、本当に行ってるんですけど。で、まあ、アナの直行便というのはですね、まあ、アイロメヒコも一緒ですけど、まあ、偏僻な時間帯に、あんま、偏僻な時間帯って言ったらだけど、まあ、偏僻な時間帯で、偏僻なゲートでさ、あの、偏僻なゲートで偏僻な時間帯なんだよ。で、1日1本しか飛んでませんから、まあ、もう、しょうがない、一択ですよね。その7月19日の午後に出る便がもう一択ですから。で、帰ってくるのも、7月23日朝の便ですね。これも6時着とかの便なんですよ。これ一択なんで、もうこれしかないんです。たとえこれはですね、アイロメヒコを取っていようが、アナを取っていようが、なぜか同じっていうね、よくわからない感じなんですけどね。だからもうどうしようもないんです。 という感じで、行ったですよ。でね、細かい話したらね、すごいいろいろあるんですけれども、まあ、順番に少しかいつまんでお話をすると、まあ、行きはですね、成田スカイライナーってやつですね、京成のやつで行って、まあ、あれは本当快適ですね、京成上野から乗りましたけれども。いや、快適だった。で、この空港までは、成田まではさ、自分で行くしかないわけですから、成田までのガイドを最初ね、区の、ガイドフィーバー頼んだんだけど、帰り、成田6時着っていうのがですね、私空港でしばらく待ってるんで来てくれませんかって頼んだらですね、そんな早くに行けねえって言われて断られたんですよ、一回。で、いや、帰り断られたわと思って、でも行きの、スカイライナーだっけ？もう、正直、スカイライナーの特急券とかはですね、2席買うとですね、私が2人分払わなきゃいけないんで、ガイド頼んだら、すごいお金かかるんで、じゃあもういいや、行きもいらねえと思って、全部もう断って、もう自分で自力で行きますって言って、まあだって最悪タクシーとか使って行けばいいんだろうと思って、駅まで。って思って、行きも帰りも断ったんだけど、これもですね、いろんなね、幸運があるんですよ。いろんな幸運があるんです、この旅行の前後には。で、たまたま別件で区役所に一緒に行ったガイドが、私23日空いてるからって、この人は、まあ、そんと海外にね、住んだこともあるような人でさ、なんかすごいもう生活のほとんど全てをこう、弱い人の支援に捧げるみたいな、そういう人なんですけどね、そういう志の人なんですけどね、その人がね、いやー、私メキシコ行くんですけど、って言ったらなんか感動した、しまったらしくって、で、なんとか、ね、力になりたいとかってなんか勝手にって言ったら言い出して、その人が。ほんで、いや、でも、で、そこのね、その区のとこに頼んで言ってきてる人だから、その人はさ、だから、いや、でもそこを、一応相談はしたんだけど、来れないって朝早すぎて無理だって言われたから、そうですかって断られたんですよって言ったら、なんか調べ出していきなり急に自分のスケジュールを、いや、とか言って、私は朝一のバスで空港まで行くからって言って、もう一回事業者に言って、とか言われて、はい、みたいな、もう、別にいいんですけど、みたいな感じなんだけど、もうその人がもうやりたい感じになっちゃって、あ、そうですか、わかりましたって言って、で、帰りは来てくれるっていうことになった感じ。5時のバスで行くとか言ってさ、いや、そこまでしなくてもとかって思ったんだけど、ま、まあなんか感動したみたいですっていう感じで、一応ガイドのことはそういうことになっておりました。で、まあ、アナに乗るところとか一番緊張したのはやっぱ飛行機乗るとこですかね。着いてからは全然で、やっぱり一人のとこってどこかって言ったら、結局その京成上野から、成田のとこ、チェックのとこ、チェックじゃねえか、もう乗るまでか、あとは案内してくれたからさ、っていうところら辺まででして、成田の人は前もって頼んでくれた方がありがたいみたいなこと言ってましたね。なんかそうかと思って、私はちなみに JR で、の東京駅で頼んだらですね、事前に言われてもできないんで、早めに駅に来て相談してくれっていう風に言われたんですけどね。なんで駅はダメなんだなって思ってたんですけど、空港は前もって連絡してほしいって言われたんで、あ、そうなんだって思う。これもですね、障害のですね、重度度合いによって多分対応違うと思います。駅もやってくれるよっていう話を聞いたことがあるんで、いや、私はそういう認識は全然ないんですけどっていう話をしたんですけどね、人により違うと、個別対応っていうことでしょうね、きっとね、はい、っていう感じだと思います。で、ですね、ちょっと調子悪いな、これ接触が、はい。で、飛行機乗る前の段階は別に駅と一緒ですよね、係の人が誘導してくれるっていうのは一緒なんですけど、搭乗ゲートの近くにベンチとかあるじゃないですか。そこを座って待ってるときが、もうですね、基本的にほとんど日本人がいないのかな、いるのかもしれないけど、もうスペイン語しか聞こえてこないんですよ。会話は。日本語が聞こえなくなるんです。ゲートの前ですでに。で、あ、 やばいって思って、でもその喋ってる感じとかがなんかすごいあのいい意味で、なんか途上国の人って感じ、なんかねこう若干こう遠慮の入ったトーンの感じのこう話し方とかしてるわけですよね。いい意味で、こういう感じ、わかりますかね、こうちょっとこう田舎から出てきてこう都会に不慣れな人の感じみたいなのに近い感じですね、っていう感じの、雰囲気がすでに出てまして、でももうここはすでにもう日本じゃなくなってんなーって思って、一番その時がビビりましたかね。で乗ったらほとんど満席で、好みもぎっちりで、まあ良かったんですけどね。もうだからね、機内食とか言うでしょ、なんか憧れるとか言うでしょ、散々食いましたよ。もう死ぬほど食いましたよ、機内食3回食いましたよ、行きも帰りも。で美味しいなと思って、機内食こんなうまいんだと思ってバクバク食べちゃいました。レンジアップなんですけどね、こんなうまいとは。何食ったかな、なんかなんだっけ、忘れちゃったよ。なんかな、サンドイッチとか食った覚えあるんだけどな。行きん時はね、洋食ばっか食ってましたね。パンケーキとか、あとは、何だったかな、なんだっけ、寿司とか頼んでる人多かったんだけど、寿司食わなくて、なんか洋食食いましたね。で、帰りは和食食いましたね、やっぱりね。煮魚とかありましたよ。目抜けの煮付けとか言って、いや、煮付けない、煮付けって。それだって、それか、タコスなんだもん。タコスはもういいよと思って帰り食わなかったですけど、もうおつまみとかお菓子とかすーげーバクバク食いましたけどね。飲み物もね、バカスカ飲みましたけど。でも足きつい。足きついです。乗ってる時間は13時間ぐらいです。中で一回夜が来て一回寝ました。行くときはね、帰りも一回寝たかな。で、まあ最初にその係員の人を呼ぶボタンだけ教えてもらってですね、基本的にはあのテレビとか映画とか全然見ないで、ごにょごにょごにょごにょしてましたけど、物ばっか食ってましたけどっていう感じで、もうギチギチだったんで超きつかったですね。で、まあこれはね、私がね視覚障害者だからっていうところなんで、一応そこに絞って話か言いますけど、あらかじめですね、パスポート情報とかフライトの情報とかホテルの情報とか、いやそれこそ空港行ってですよ、ガイドに会えなかったらっていう可能性もあるわけじゃないですか。だからそこら辺の人に聞いてわかるように、全部紙にですね、とりあえず英語で、英語はでもね、ダメなんだけど、結果的に。英語で一応書いたものとかを持っていきました。で、イミグレーションカードを書くじゃないですか。入国カード。だって機内で書くじゃないですか。で、それも、何、書くべき項目みたいのがあるので、それも一応英語で書いてたんだけど、帰り日本に入国するときは日本語で書かなきゃいけないんで、日本語の名前も必要だったんだなっていうことで、ちょっとそこは不備がありましたけども、だから英語と日本語で名前とか生年月日、性別、仕事、目的とか住所とかっていうのを書いたもの、そのイミグレ用のですね、カードのにはこれを書いてくださいっていう紙。あとは、バゲージの写真ですね。これが結構超役に立ったんですよね。荷物、手荷物で入る人いますけど、やっぱりまあ、預けたんですよ。まあ、2泊とはいえ、いろいろ荷物もありましたし、お土産とか入れる可能性もあったんで、一応、ガラガラ1個で、と手荷物、いくつかで行ったんですけど、そこで、そのガラガラの写真ですね、タグもね、2枚ぐらいつけました。切れるとかなくなるとか、いう話を聞いたんで、タグに本当は顔写真貼ろうかなと思ったんですけど、一応やめて名前だけ書いといて、それよりもその荷物そのものをですねの外観を写真に撮って、紙に印字してもいいですし、まあスマホに入れといてもそのままいいと思うんですけど、それを見せた方が早いです。で、その大体のサイズ感と、例えば私の場合だったら35リットルぐらいっていうのをサイズ感と、あとまあ色合いも字で書いて、それよりも写真見てましたね、みんな。外観の写真ですね。 前側後ろ側ぐらいねとかついてるタグの写真とかをよりで撮って、でこれを拾ってくれっつってそのバゲージのところで、空港の人に頼んで、そしたらそれを見て探してくれるんで、これは非常に超役に立ったんで、まあ、なんだったらそのパスポートに挟んどいてもいいかもしれないぐらいの感じですかね。うん、という感じでした。というものをまあもろもろ用意しといたわけよね。ちゃんと海外旅行保険とかにも入ったんで、保険証券とか持って行きましたけど、使えませんでしたけど、ということをやりましたかね。うん、で機内食の時はまあまあそのアナなんでね、そこら辺は説明してくれって言えば説明はしてくれましたけど、基本的にね皿の上に乗っかってもらう食えばいいわけですから、ね、まあちょっと開けてくれとかは頼みましたけど、まあそういうようなことをやって、もう13時間乗り続けて、夜も明かしたはずなのに、現地に着くとそれは19日、同じ木曜日の、午後2時とかなんです。19日の午後4時ぐらいに乗るんですけど、着いたら19日の午後に2時ぐらいなんですってことです。だからなんですかね、地球の自転をまるっきりこう逆回りに回ってるみたいな、そういうことなんですかね。はい、宇宙空間から見たらあんまり変わってないってことなんですかね。まあそういうことなのかもしれませんが、まあそれでメキシコシティの空港に着いて、なんかね、日本のね、地方空港、古い地方空港みたいな感じですよ。いや、国際空港なんだけど、ゲートが少ないんで、ただ人は多かったっすね。で、まあ、とにかく、アナのね、人に頼んで、メキシコの空港では英語できるスタッフの人をつけてくれましたけど、基本的にメキシコは空港でも英語は通じないので、スペイン語しか通じないので、帰りは大変でしたね。帰りは全然スペイン語しかわかんない人とかが多かったですかね。あと決まった日本語が話せる人はいましたけど、だからもうしょうがないからね、もう適当なスペイン語で会話してましたけどね。向こうもちょっとこう困っててね、どう話しかけていいかみたいな感じで、スペイン語わかりますかとか言うから、いやーつってこうなんて言ってたんだっけ、最後はもうポキータとか言ってたんですかね、ほんの少しみたいな感じのことを言って、だから返事をスペイン語でやって、ちょっとこうね、はいとかいいぐらいはやってみたいな、そういう感じでしてましたかね。行く前に軽くスペイン語は挨拶ぐらいは勉強はしてったんですけど、なかなかやっぱりこうメキシコ人が言ってるそのまんまの内容が理解できるかっていうと、本当に単語のどっか一箇所単語が分かったかなぐらいの感じでしたかね。惜しいっていう感じですけどね。あ、今言ったのはみたいな、あ、今言ったのはホットはアイスっていう意味言ったんだろうみたいなのは分かりましたけど、あと辛いとかね、そういうのは分かりましたけど、基本的には全然分からなかったですね。まあ、まあグラシアスとかスイとか言えてればいいとは思いますけどそれだけでも喜んでくれますけどね。ムチョグスクトって言えば喜んでくれますけどね。はい、まあっていう感じだったですね。でお金はドルでも、日本の空港で成田で円をドルに変えて、ドルを現地でペソに変えるっていう感じですね。で逆、帰りは逆ですね、レートの関係ですけど、円からペソっていうのは本当に直接はするとなんか非常にレートが良くないらしいので、一回ドルにするんですよね。で、メキシコではだからそうドルに戻して、日本に帰ってきてから円に戻すみたいな、そういう感じでやってましたけど、まあで着いてホテルとか行って飯とか食って、で初日はまあ夕飯食うっていうところが一応メインどころの予定なんですけど、またこの夕飯がですね、ポランコ地区というですね、まあちょっとこう金持ちエリアの店に行って、メキシコ人、現地の人を中心とした客の多いようなところですかね、そこに来てですね、行って、でひとしきりタコスとか肉とか食いましたけど、唯一生野菜をそこで食いましたけど、他のところではほとんど生野菜は決まった野菜しか食わなかったね。サラダを食いましたのはそこぐらいですね。生野菜とかがね、非常にこう衛生的に食べるのが難しいのであまり、ないんですけど、ジュースはすごいあるんですけどね、フレッシュジュースは山のように飲めるんですけど、まあそれで行っ って、で、何がすごいってですね、メキシコはですね、メキシコシティにしか行ってないんであれですけど、街の中からですね、そういう焼いたトウモロコシの皮の匂いがずっとしてくるっていうね、要所要所から、タコス臭がしてくるっていう感じで、まあ、どこででもそれを焼いてるんです。店の外で焼いてたりもするんでね、釜、みたいのがあってね。で、この夜行った店っていうのも店に入ってくと、こう、焼き場って言ったらいいんだな、あるんだよ、トルティーヤ焼きコーナーみたいな、この釜コーナーみたいなのがあって、そこでずーっと焼いてる人がいるんですけど、ガッと思って、こう、なんか熱いと思って、熱い空気が、あら、と思ってさ、トウモロコシの匂いがするっつって、たらそこでトルティーヤ焼いてるんで、って言われて、そうなんだ、って言って、で、タコスはね、いろんな種類のものがあるんですよ。みんなが知ってるタコスっていうのがどういうものかわかりませんし、私がそれまでに知ってるタコスっていうのは、まあ、その、ね、ちょっとこう黄色っぽい感じの生地で、ちょっと分厚い感じの生地のものしか知らなかったんですけど、本当の現地のタコスはですね、薄いくて、もっと直径は小さいです。15センチはないぐらいですね。はい、12センチぐらいしかない感じの円で薄いです、もっと生地としては。でもっともうちょっとこう柔らかい感じですかね。だからこう包むんですけど、こう二口か三口で食えるぐらいの量しかないですね。そこで食ったのもそうでしたし、大体のところはそんな感じでしたかね。そういうのを何個も食うんですよ、いろいろ味変えて。でタコスも、そういう黄色っぽいのと緑のとオレンジのやつとあって、でそれぞれあとは大きめに伸ばしているやつをなんかちょっとパリパリにした感じのやつに、なんか乗っけて食うとかっていうのもありましたし、チーズが入ってるものとか肉が入ってるものとかいろいろありましたけど、で味はねあんまついてないんですよ。だからそのまま食うか、その、サルサをつけて食うみたいな感じで、だからサルサが辛いんで、本体自体はそんな、ただの塩味みたいな、そういう感じの味ですかね。あとは何食ったかって言ったら、アボカドはめちゃめちゃ食いましたね。アボカドの、ディップみたいなやつがあるんですよ。若漏れっていうのがあるんですけど、これがまあ、どこでもありましたね。まあ、うまいですけど、あれも、若漏れっていうのは別にあれも辛くはないんで、香辛料入ってますけれども、塩味と辛じゃない、香辛料とアボカドをぐちゃぐちゃってやったやつなんで、まあ何にでもつけて食うんですけど、これも、まあ、しこたま食いましたけど、うまかったですね。あとチーズね。チーズも、なんか、うまかったですね。チーズは、あんまり、なんて言うんでしょうか。臭いチーズはないくて、あまり匂いのない、ようなチーズ、硬いチーズですね。裂けるチーズみたいな硬いチーズ、これそれがお墓のチーズなんですかね、とかっていうのが多くって、日本人がイメージするメキシカンとかでこう結構ね、チェダーチーズみたいなこう黄色いチーズをだらってかけるみたいな、ああいうあんまそういう匂いの強いチーズは食わなかったですね。地域によるんだと思いますけど、そういうシティではそういうチーズは食わなかった感じでした。あとはまあなんかそのカリカリに揚げたバッタ食ったりとかしましたけど、虫はですね、いろいろこう気にして混ぜてくれたんですけど、正直よくわかる、よくわからないんで、こう、勢いで食ってなんかこのパリパリするものは何ですかみたいな、バッタですみたいな、あ、そうなんですかみたいな、なんかエビっぽいっすねみたいなこと言って、独断、期待通りのリアクションが取れないとかっていう感じで、で、バカスカタコス食って、タコスの前からすでにですよ、揚げたトルティーヤとかのやつがさ、バカバカ出てくるわけですよ。それもバリバリ食べてさ、いや、と思って、肉も出るわ、なんだね、テキーラも飲んだわ。あらゆる、そこで一通りね、ザ・メキシカンみたいなものは食いましたけど、そしたらそこにですね、そこにもまた、やはり、これもザ・メキシカンですけど、マリアッチですよね。マリアッチ軍団現るで、ずーっと歌ってるんですよね。ずーっと店のどっかで歌ってる。休まず歌。普通、日本でそういう歌とか歌ってくれるとかっていうね、演奏があるみたいなのはさ、普通テープで 流れてて、で、その演奏タイムですみたいになったら出てきてさ、わーみたいになるじゃん。常時歌ってんですよ、どっかで。偉いなーと思って。時給換算したらこの人すごい薄利で働いてんだろうなって思いながら見てましたけど。ほんでね、テーブル回ってね、歌ってね、それも多分頼んでくれたんだと思うんですけどね、そのガイドの人たちがさ。日本の歌とか歌ってくれてさ、すげえ、ここの、うちの裏のテーブルにすげえ長いこといるなと思ってさ。で、メキシコ人の、その、いっぱい、なんか、そういう庶民がね、みんなが知ってるような歌みたいなのがいっぱいあって、歌ってるんですけどね、そういうのをずーっと。メキシコ人はね、歌うんですよ。聞いてんじゃなくて一緒になって歌ってんですよね。だから、その、店だけかもしれませんけど、店の中中がでかい声で歌ってる感じですよ、もろ。で、と思って、いつ飯食ってんだろうっていうぐらい歌ってんですよ、ガンガン。そんで、イエーイみたいな感じで、もう、パチパチパチみたいな、いや、自分らも一緒に盛り上がって、わーってなって、んで、乾杯みたいな飲んだり食ったり、そこでこう、切れ目で飲んだり食ったりしてるんですけど、だからみんながなんとなーく歌ってるみたいな、そういう感じの空間で、で、またその大サービス、マリアッチ軍団大サービス、来てですね、日本の歌歌ってるね。日本語で歌ってくれたりとかしてね。で、わ、すげえと思って。まあ、一緒になって歌ったりとか。で、その写真ですってね、写真バシャバシャ撮ってさ。っていうようなものとか、まあ、動画も一部撮ってもらいましたけど、まあ、あとは歌がですね、まあ、日常的に歌うからでしょうけど、私からしたらですね、みんな上手く聞こえるわけでして、もっとあの中にもヒエラルキーはあるんだと思うんですけど、みんなのその標準の上手いが上手いなんですよ。演奏もですけど。で、ね、痛く感動してですね。そんでビヨーンってなんか終わったらさ、パチパチ、ありがとうございましたみたいな言ってさ、グラシアスとか言って、ね、なんかやってたらさ、なんかさ、出てきてさ、変なろうそくみたいなのが灯ったプレートみたいなのが出てきちゃって、あれ、誰か誕生日ですかみたいな。いや、これは、なんかドーナツ状のね、チュロスが乗っててね。で、何ですかこれとか言ってたらさ、いや、ビエンベニードってことでみたいなこと言われてさ、まあ、あれですね、ようこそメキシコへってことでっていうことを、で、出してくれたっつって。まあ、妥協のない甘さのね、チュロスとね。それになる、なおですね、クリームとかですね、甘いソースとかをつけて食うということで、おーっと思って、その、こう、ビヨーンって、この、ビヨーンって言い方変ですけど、ビヨーンってそのプレートが出てきた時に、もう、結構号泣してたんじゃないかな。結構うるうるしてたと思いますね。ボロボロ泣くほどじゃなかったと思いますけど、喜んで、いやいや、あ、日本人もっといるでしょ、いっぱいって。この店はそういうことを誰でもやってるのと思って、随分手厚い歓迎やなと思って。まあ、そこには珍しかったんでしょうね、日本人は。ツアー客の来るような店だったら、そんなこといちいちやんないでしょうけど、多分そういう店じゃなかったんで、なんかすごいもてなしが来て、わーと思って、それでもう感動して、まあ、それで帰って。で、次の日はそのメキシコの試合見て、で、これはね、マニアックな話ですけど、新日本プロレスワールドで、CMLL の中継見てる人は、元井さんね、が、結構メキシコの話するんですけど、メキシコの、そのアレナメキコの近くにあるチャーハン屋の話をしてる回があるんです。菅林会長が出てる回ですけど。で、そこで、そのチャーハン屋が、いつも並んでて、瞬殺で、で、日本式のすっごいもう、てんこ盛りの山盛りのチャーハンが食える店なんですっていう話をしてたんですよ。で、その話をしたんです、この、その、マリアッチ軍団の店の時に、ね、アレナメヒコの近くには、チャーハン屋があるらしいっていう話をして、そしたらもうなんか、もともと有名らしいんだよね。だからその旦那さんの方はなんか知ってる臭くて、で、奥さんのそのガイドの方は知らないっぽくて、じゃあ次のそこに行ってみましょうとか言ってさ、行って、いやー、でも並んでるからさ、と思って、くんなさ、行ってさ、食えなかったって元江さんが言ってるぐらいの店なわけよ。行列して、で、亡くなり次第終了とか言ってる。そんな人気店だ。いやー、とか言って思ってたら、次の日行ったらですね、そこの店主のおっさんがいるんですよね。おっさんっていうか、辞めたレスラーですよ。だから、ね、そういう、メンジャラス系みたいなもんですよ。そういうところに、やってるおっさんがいて、で、おっさん、なんか、その、見たら、その店のこと見たら、その女の人がね、いや、これは私のね、なんか、勤め先に、食材を買いに来る人だみたいなこと言うわけ。日本の米とか日本の炊飯器使ってるんで、それ。で、 すいません。で、そのおっさんのところにいきなり行って、なんかどうもどうもみたいな感じで行ってるから、え、と思って、ほんでこの人ね、日本からプロレス見に来たんだよみたいなことを説明してくれて、そしたら おっさんが超なんか喜び出して、ここだけですよ。いわゆるラテン系のノリの歓迎を受けたのはね、もう基本密着みたいな、基本ハグみたいな。いる間、いちいち5、6回ハグみたいなね。で、チュッチュやってくるみたいな。そういうノリはこのおっさんだけでしたけど、他の人はやりません、そういうことは。で、なんだっつうんだ、なんかその日本にね、何度もね、行って、いろんなその日本人と関わって、一時だから新日本で試合してたんでしょ、多分ね。猪木がどうとか、小林邦明がどうやったとか、タイガーマスクとやったとかって言ってるから、あんま知らないんだけど、ただなんかその言う、まあ本人的にはそういうこう、到底そうは見えないんですけど、ベイビーフェイスという名前のリングネームで戦ってたと。ということらしいんです。だからそのチャーハン屋の名前もベイビーフェイスっていう名前のチャーハン屋なんですけどね。で、だからその頃のね、なんかね、ブラックタイガーとかね、そのメニューの名前がね、今の選手の名前もあるんだよ。アンヘルデオールとかもあるんだけど、ブラックタイガーとかっていう名前もなんか入ってて、その頃の人ら、その頃でもないのか、ブラックタイガーって。いや、でもその頃でしょ？の選手の名前も入ってるんですよ。新旧取り混ぜて書いてるんですよ。でね、まさかの、みたいな。まさかそこで大木金太郎に韓国に連れてかれたとかいう話をさ、聞くとは思わなかったんだよ。と思って、メキシコで大木金太郎の名前を聞くとは思わなかったっていうのが一つの驚きだったのと、あとはその親父の、おすすめサルサって言ってチャーハンにトッピングしてきたサルサが一番辛かったっていうのと、あとはその親父の隣の屋台でジュース売ってるんです。で、メキシコにはいっぱいジュース屋台があるんですよ。ジュース屋、市場とかにもあるし、屋台でもあるし、で、大体ですね、800ml ぐらいの量でいっぱい、売ってるところが多いんです、屋台はね。市場だともうちょっと少ないですけどね。で、基本、氷も入ってないんで、もろです。もろや、ジュースです。ただ、メキシコのジュース屋には、なぜかキュウリを、含むジュースが、多く、日本のキュウリとは違いますけど、やっぱキュウリ臭いんですよ。売り臭い。スイカジュースとかもありますよ。スイカジュースとかオレンジジュースとか、パインジュースとか、そういうのいろいろあるんですけど、なぜかですね、キュウリを、まあ、ブレンドしてきたジュースっていうのがあるんですね。あれなんですかね、栄養価の問題なんですかね。キュウリジュース好きなんですよ、メキシコ人。何かとキュウリのブレンド。で、まあ、まずかねえんだけど、やっぱキュウリの味なんで、このキュウリ臭の汁の味が好きなのか、いや、まずくはないけど、みたいな。何かと混ぜるからまずくはないんだけど、単なるスイカジュースとかの方がなんかうまいような気がするがって思いながらまあ飲んでましたけどね。まあそこはそういう感じで、まあお土産買ったりとかして、でアレナメヒコに行って、まあそんでアレナメヒコのね、あ、まあ他にもアイス食ったりとか大聖堂行ったりとかしましたけど、アレナメヒコの話しますよ。アレナメヒコの入り口になんか横にジャーって人がいて、それが入り口塞いでてもぎりやってんですけど、カメラは持ち込み禁止です。スマホは OK。で、本当の公式の売店は中入ったとこに行かないとないんで、表の屋台で調子こいて買うのは、ダメだと。パチモンしかねえということは知っていたので、中とにかく入って早めに買うべと思って。いや、中ね、綺麗でね。で、中は中でね、ビール売ってたりとかね、売店もありますし、ビールに関しては売り子がいるので、売り子に言えばビールは買えます。で、席で、日本にはないのが、そのスポーツバーの形式の席があるっていうところですね。そこが違うところですかね。あとは、まあ、鳴り物が OK だとかね、というのがありますかね。ベイルーリがすごいバカでかい札を下げてうろうろしているので、意外に前の方の席だと見えづらいっていうことも、通路横とかだと見えづらいっていうことはあります。で、そこにね、会場の表のロビーの広さはですね、それこそ後楽園ホールとかとあんまり変わらない？後楽園ホールよりは倍ぐらい広いかな、ロビーは。ぐらいなんですけど、写真撮るとこがいっぱいあって、いるんですよ、選手が。新内選手もいたけど。で、ダーって入っていって、最初に平場のとこにパッて立ってるのに、あ、これ誰だろうと思ってたら、誰ですかねとか言って聞いたら、ドローンだって言うから、ドローン平場にドローンですよ。 信じられなくないですか。私は日本の後楽園ホールのファンタスティカマニアのファンクラブ限定撮影会ですら、ね、超前もって申し込んで、で、当たったって来て、まあみんな当たんのかもしれないけど、それで来て、整理番号を来て、で、会員証持ってこいとか言われて、カメラは1台、ね、ファンしか映っちゃいかんとか言われて、で、つって並んで階段の男にダーって並んでってさ、なんで、ね、会員証チェックされーの。で、行ったら行ったで、後楽園のよくわかんない。後楽園ホールのですね、階段の横のとこにあるですね、廊下ですよ、廊下。廊下にオロがいて、白い、後ろ、ただの白い壁のところで一緒に写真撮りましたけど、そんなもんですよ。誰が来るかもわからないところで写真撮るとか、それですら申し込まなきゃいけないのに、平場にドローンですよ。マジかよと思って、でバチャバチャ撮っていいんですよ。全然、全然何枚でも撮っていいんですよ。許されれば。と思って。ほんで、もう意気込んでライオンマーク着てってますから。で、そしたら向こうのテレビに見つかって、ちょっとみたいな来て、日本から来たのみたいな感じで言われて、日本から来ましたっていう感じで喋ったりとかして、それが2、3箇所あるんですよ、写真撮り場が。ね。で、ちっちゃいセットみたいになっててさ、ひな壇みたいなの、階段上がってくんだけど、おっこりそうになっちゃってね。まあ、助けていただきましたけどね、屈強な方々ですから大丈夫なんですけど。っていう感じで、おーっと思って写真撮って、で、グッズ買って、で、わーっつって行って座ろうぜ、つって。で、席は基本的に書いてないから、番号。だから、青い服の人に聞かなきゃダメだっていうのは事前情報で調べてましたけど、やっぱりそうらしくて、基本はやっぱりチップを渡して青い人に連れてってもらわなきゃダメだと。んで、やっと座って、それも、でもね、前もって見たらそのカード大したことねえなと思ってたんだけど、大したことないカードで、あっても、現地で、ま、これも、着せずしてですよ、メキシコ乗りなんでしょ？本当はダメですよ。普通に注意されましたよ。だけど、空いてる一番前のところにさ、勝手に座っちゃいなよって言うわけよ、ガイドは。それをそそのかすわけですよ。ま、公式なガイドならありえないですけど、個人ですから。で、いや、って怒られるっつって、結構チェックしてるんですよ、その係員の人がうろうろしてるから。え、ダメでしょっつって、注意されるっつって、注意されたら戻ればいいからさ、みたいな言われて、と思って行って、で座って、横すげえでっけえおっさんが座ってて、仮面、マスクつけたおっさん座ってて怖えなと思って、で、なんか、チェックされかかったんだけど、まあ、なんかちょっと、なんとかちょっとだけ見せてあげてよ、みたいな感じで、なんか言ってくれたみたいで、んで、見てたら、結果的に最後まで見れたんですけど、その時から以降は。その時もですね、メインが、ミスティコとかの試合だったんですよね。まあ、ミスティコはもちろんね、日本で試合も見てますよ。で、その日に一番有名なのはその人ぐらいなんだよね。ゲレーロもいたかな。ウルティモ・ゲレーロもいたと思います。だからルーシュとか、ルーシュとエリアパークが構想してるって言ってるのに、ルーシュもエリアパークもいねえわけよ。なんだよと思って、ロス・インゴベルナブレスがいねえじゃねえかよと思って、まあ、しょうがないっつって、アトランティスもいないしね、ボラドールもいないしね、なんか、メイン級はそのミスティコだったんです、その日はね。ほんで、まあ、奥村と川戸平井がいたのは、良かったですけど、川戸応援しましたよ。なんかもうほんと川と応援するために来た人みたいになってましたよ。それで、そのミスティコね、来てさ、メキシコの客はさ、入場の時結構立つんですよ、みんな。で、ミスティコ来た時とか、花道のところにバッて現れた時に、わーってなってさ、みんなわーってなるわけよ、ミスティコ来たらさ、わーって。もう、ちょっと違うんですよ、日本の感じとはね。で、わーってそれぞれをこう言って、んで、すーごいもうなんかもうド派手な演出で、来ますんで、照明とかね。で、見てて、わーと思ってさ、まあ自分はちょっと立つ習慣ないから座って見てたんだけど、もうそれどころじゃないっていうかさ、あーと思って、あのミスティコは本来こういう感じの、風なポジションの扱いされてる人なんだと思って、いやーと思ってそこら辺でもうバーってもうボーダーの涙ですよね。で、ずっと泣いてました。試合終わってもずっと泣いてました。ティッシュがなくなっちゃいました。いやーってずっと、こう、ただただ泣いてるっていうね。で、これを新日本プロレスワールドに抜かれることを目的として、わざわざライオンマークまで来て行ったのに、 この日の金曜アレナメヒコ、この時の時期は日曜のアレナメヒコばかり中継されていて、金曜のアレナメヒコはですね、ワールドに乗らなかったということで、私は結局抜かれませんでした。目的果たせずということで、泣き顔を取られるっていう一つの美味しい、あれはなかったと。残念。ということで、アレナメヒコはそれで終わりです。で、最後の日はなんかお土産買ったりとかして、それで終わりだったかな。すいません。最後の日何やったんだったかな。もうね、思い出せないんだよね。カミノレアルのことしか思い出せないんだよね。ホテルはその木金の夜は2泊同じホテル泊まって、最後空港ホテルをちょこっとだけ使って、夜夕方チェックインして、夜の夜中っていうか23時とかにチェックアウトして、それで空港入って、まあ、とにかく、市場でもご飯食べたりしましたし、あ、そうか、3日目はあれだ、ソノラ行ったんだ、ソノラ。呪術市場。ソノラ怪しかったなぁ。正直、市場なんで、まあ、市場は市場ですけど、正直、なんていうんですかね。すべてが、ドンキホーテの怪しい売り場みたいな感じ。超狭いんですよ、通路も。本当に怪しいんで、あとその動物売り場とかはすごい臭いんで、臭すぎて、あと犬の鳴き声聞こえるんですけど、鳴き声だけでどこで鳴いてるかわかんないっていう、音源特定できないっていう、何か虐待の匂いしかしない、陳列っていうものとかしかないんで、行きたい人は行ったらいいと思いますけど、おすすめするかって言ったら、そんなには、よかったけど、マスク売ってる屋台とかもありましたけどね。あと変な野菜、薬草、あと薬、変な、得体の知れない薬、得体の知れない、全部得体の知れないなんだけど、得体の知れないなんか、ものばっか売ってたなぁ。謎の。そこで、やっぱりまたトウモロコシの匂いがしてきて、なんだこれと思ったら、なんか、トウモロコシを煮たもの。が売られてました。で、緑のタコスはですね、なんで緑なんですかって聞いたら、種類が違うんだと。で、トウモロコシをなんかね、どうにかしてですね、黒く変色する、そういう加工がされてるんだと。で、その黒いくなったトウモロコシと、普通のトウモロコシをミックスして作ると、トルティーヤが緑になるんだと、言われました。その緑の方がですね、普通のよりもですね、よりですね、柔らかかった気がします。より弾力があったような気がします。味はね、あんま同じだなって思いましたけど、弾力がちょっと違かった感じがしますね。柔らかさとか。っていうのが売ってたりとか、よくわかんないんですよ。変なくす玉みたいなのが売ってたりとかね、このくす玉みたいな何なんすかねって言って、中にお菓子とか入れてなんだっけな。割るんだみたいな、なんか誕生日とかの時とかに、パーティーの時にこれになんか贈り物を入れて、これを割るんだっていう、ドラえもんとか。いやでも割る、顔を割るんですよね。頭かち割るってことですよねみたいな。どうなんすかねそれみたいな。最終的には割るんだっていうこと言ってたんだよ。おー、まあ文化の違いですね。とか、まあ、そんなような。で、またそのガイド夫婦がさ、要所要所でいろいろ買ってくれるんですよ。なんか迷ってたりしたら。いや、服とかも買ってくれて、服超買ってもらったっすよ。アレナメヒコでドラゴンリーのすげえド派手な、なんか、ヤンキーみたいな感じの、なんかもう、ジャージ。これ派手すぎて日本じゃ着れねえよ。でも絶対日本で売ってねえから買いたいなーと思って、ってやってこう、ね、買えない額じゃないけど、高えなーと思ってたら、ね、買ってあげるよとか言って、これって。うわーっつって、マジっすかっつって。だからそれ着て泣いてますから、会場で。ド派手なジャージ着て、中にライオンマークの T シャツを着て、号泣してるっていう、そういう状態です。で、そのソノラでも、これ調べてもらえばわかります。メキシコのその服、刺繍をした、服です。っていうのを、こう、なんかゴニョゴニョ物色してるから、何やってんだろうと思って見てたら、ね、これをね、お土産にどうぞって、これ日本で着てても、そんなに、変なね、ド派手なやつだと目立っちゃうから、そういう、そんなに、目立ちにくい感じで、着やすいやつを、みたいなこと言って、いきなり渡されて、これをあげますからとか言って、マジっすかつって、もらったりとかして。で、ジュース、 そのらの後に、そのパインジュースとかも飲みましたけどね。それもやっぱね、飲みきんないぐらい食うんですよ。800ミリ、900ミリぐらい来ますかね。どうなんですか？スターバックスで言うとベンティーぐらいですかね？あるんですかね？それ以上だね、多分。重いっていう。すごかったですね。すごかった。で、その、ジュースの他に、ハイビスカス茶みたいなのがあってですね、ハイビスカスの花をね、乾燥させたものってやつを煮出して、それに砂糖を入れて飲むってやつがあるんですけどね。それを、アレナメヒコの帰りに飲んだ時もめちゃうまいなと思って、うまいっていうか、なんていうか、なんですかね、まあ、うまかったんですよ、その時は。知ってる味ですけど。で、大体ね、日本の場合は、ハイビスカスは大体ローズヒップ、とのブレンドで供養されることが多いんで、酸っぱいっていうイメージがありますけど、ハイビスカスのだけだとそこまで酸っぱくはないんで、もう、あ、これもうまいじゃないかと思って、それもなんかお土産に自分用に買いましたけど、あの、煮出すやつね。とか、最後空港でね、お茶でもしようかって言ってさ、またあの空港、まあいいですけど、その空港で、別れ際の時にカフェみたいなところ、まあこれもなんかよくわかんないね、カフェに入ってさ、でこれもココアです。メキシコではね、チョコラテといってこう、あのね、マヤ文明の本も、あの入門書みたいな一冊読みましたからわかるんですけど、カカオね、カカオ豆がお金に、貨幣ですよ、貨幣になるほど珍重される大切な薬とかね、そういうものとして使われるぐらいに大変大切な作物だったわけですよ。あのあたりではカカオというのは。なんでそのカカオを使った飲み物っていうものがあって、それがそのチョコラテと、いわゆるココアがあるんですけど、チョコラテじゃあね、せっかくだからつって飲もうつって、まあ普通のカフェだから別に普通のココアなんですけど、飲んでね、まあこれから、ね、帰国にあたっては、またこのさらなるね、十数時間にわたるフライトが予想されるわけですから、これ飲んで、ね、気合い入れて帰らなきゃと思って、チョコラテ飲んだんですけど、またそれがうまく、すごいうまく感じてね、なんか知らないですけど、甘いんですけど、それがほんとうまく感じて、それで名残で惜しくなったりとかして。で、まあ、最後その、カミノレアルっていうホテルは、空港と直結してるんで、そっからなんか、アナに言ってくれたんです、ガイド夫婦が。私がその休んでる間にね。ただなんか車椅子で運んでくれるということだったんで、まあ別に足大丈夫ですけど、多分いろいろね、危ないとか考慮して、じゃあ車椅子乗っけるって話になって、頼んどきましたっていうから、あ、そうですか、わかりましたって言って車椅子乗ったらさ、まあ、その車椅子押す係のおっさんがさ、あの、名前忘れたんだけど、おっさんほんとなんか適当っていうか、いいんだけど、私のその手荷物の手下げをですね、自分の車椅子の取っ手のところに下げてるのはいいんですけど、それが床ずっとずってんですよ、どう考えても。なんかこう、後ろの音とか聞いてると。あとなんか歩くのがめちゃ早いらしくてですね、ガイド夫婦がついていけなかったっていう話で、あ、マジっすかって言って、超早いんですけど、みたいな。おっさん適当だったんだよなぁ。ほんで、あの、セキュリティもなんか怪しくて、車椅子のまんま通過しようとすると、ダメじゃないですか。だから立っていくのかなとか、荷物もちゃんとタブレットとか液体とか出しておきたかったのに、なんかもうぶんどられて、いやとか言って、立ち上がろうとしたら、いやいやとか言って、なんかノープロブレム、ノープロプロブレムみたいな、座っとけよみたいな言われて、えと思って、絶対なってんですよ、あの荷物のやつ。で、なってんだけど、なんかよくわかんない。どういう行き先で OK になったのかしら、OK みたいなの言ってるから、いや絶対 OK じゃねえだろうと思って、で自分のボディチェックはこうね、座ったままちょっとこう両手広げてくださいみたいな感じで、腕広げてくださいみたいな感じでこう触ってチェックされましたけど、あんなんでいいんすか。ま、あれはね、まあそういうふうに自分はね、これね、わけのある人でね、スペイン語もよくわかんないということだから、そうだったのかもしれないと思いたいですけど、絶対なんか適当癖ちゃ適当癖ない。あれはそれこそね、よからぬものを持って出入りしますよっていう感じでちょっと思っちゃいましたけど、怪しかったなぁ。空港は本当になんかもう適当で笑っちゃったなぁと思って、セキュリティすげえなこれと思って。それがちょっと最後、忘れられない感じの で、機内の、機内っていうか、まあ、入り口のところまでは、まあ、完全スペイン語しかわかんない人にガイドされたんで、もう、なんか言われてるんだけど、もう、まあ、全部、スイって言っとこうみたいな感じで答えて、ほんで、乗った、もう飛行機に乗ってしまったら、もうそこは日本なんでね。っていう感じで、帰ってきました。で、まあ、メキシコシティはですね、標高が高いので、25度とか6度とかありましたけど、で、暑いは暑いんですけどね、直射日光。ただ、そんななんかジメジメしてないんですよね。高所ですから。2000メートルとかありますから。だから、ほんと軽井沢とかの感じに近いですよ。まあ、それより標高高いですけどね。という感じだったんで、日本帰ってきたら、うわ、何この蒸し暑さ、と思って。メキシコどうだったっていうか、メキシコ涼しかったっすよ。日本の方が暑いんですけど、なんすかっていう感じで、いましたね。お土産には、トルティーヤチップスと、あとは、なんだっけな。あ、だからそのソノラで買った怪しい石鹸だよ、怪しい石鹸。モテる石鹸。欲しいって言うから買ったんだよ。俺が一番高かったんだよね。とか、サルサとか、いろいろその、買って、で、そのと、ハイビスカスティーとかも買って、大した量じゃないのかなと思ったら意外に持ちます。うん。作るのめんどくさいですけどね。ただ、まあ、うまいんで、飲んでますけど。それ、あとは、だから、その、服っていうか、その、ジャージとか服とか、その、お土産くれたやつとかね。まあ、そういうものを、持って帰ってきて。だから、場所としてはそんなあちこち行ったわけ、じゃないですし、CMLL のカードも正直ね、そこまで、こんだけさ、アニベルサレオだとか言ってさ、アトランティスがとかって言ってね、ほんで、クラネオがとかって、そんなの全然生で見てないですよ。ただ、ミスコで見ただけですよ、知ってる人。ドローンも試合なかったし。っていう感じだったんで、ティタンはいたかな、うん。という感じだったんで、まあ、それも泣いて、そんで、あれですよ、アナのその帰りの飛行機がね、離陸するときとかも、まあ、別れを惜しんでというかね、名残惜しくて泣いて、飛行機の中で、空中でも一回か二回ぐらい泣いて、まあ、なんで泣いてるのかわかんないんですけどね。ほんで、まあ、日本に、帰ってきたなって。まあね、行ったら帰ってくるわけですからね、そのね、旅行っていうのは。ですからまあいいんですけれども、またね、また来たいと思ってくれましたかって最後に聞かれたんですよね、ガイドにね。だからこれはだからその大事な質問なんのかなって思いながら、いやまた来るつもりですけどって言ってね、だって何の不満も不自由もなかったわけですから、危険な目にあったとかでもないですし、公共交通機関には全然乗らなかったんで、そこら辺はちょっとわからないんですけど、でも何もなかったんで、いや全然、また、ね、別に日本にいるのと、だから何も変わりないんですよ、感覚的には。ぐらいの感じなんで、いやだから来ない理由がないぐらいの感じに捉えてましたけどね。いやでも遠いところなんで、やっぱりそういうのがすごい気になったんでしょうね。うん。っていう感じだったですかね。メキシコは、そんなでしたけど。まあ、メキシコに行った後に、また、いろんな、たくさんの、幸運もありましたし、それについては、ここではもう、長いんで省略しますけど、まあ、本当に行ったのかと言われれば、本当に、行きました。で、また行こうとしてますからね。今度は、その、カンクンまで行ってね、こう、カリブ海、ビーチリゾートだみたいな、こう、ザ・リゾートみたいな、こう、セレブっぽい、勝ち組っぽい旅をしたいんですけどね、金がかかるんですよね。行って帰ってきて、たった2泊のために行って帰ってきてですね、エアーだけだと20万ですね。19万1000円でしたかね。で、ガイド料でですね、これを言ったら超安いと思うと思いますけど、ガイド料は、食事もルチャも全部込みで、ホテルも全部込みで17万でした。まあ、 個人の方なんでね、そこまでしていただきましたけどね、 HIS に言った時にはもうちょっと20うん万を言われましたけどね、それは食事抜きですね。だから車とかホテルとかルチャーとかそこら辺を含んでの22だと思う。まあ一番金かかってるのは多分ルチャーだと思いますけどね。まあそういうことです。どうもこう話していながらですね、本当に行った人の話なのかっていうことを信じてもらえないんじゃないかという疑念しかない、状態なんですけどね。ここまで話して本当に行ったと思ってもらえなかったらどうしようと思ってますけど、本当に行ったんで、写真あるんで、まあ、ミクシーには一応あげてんのかな。はい。なんで、まあ、見てもらえば、とは思いますけど、限定公開にしちゃってますけど、まあいいんです。本当に行ったんです。っていうことですね。その後、まあ、だから、メキシコでプロレス見てからは、やっぱりそのプロレス感みたいなものは変わりますよね。一番変わったなと思うのは、やっぱり日本でプロレス観戦するときのお客さんが違うっていうことですよね。応援の仕方が違うっていうことですかね。全然うるさいですよ、メキシコの会場は。ほんとうるさいです。いろんな人がいろんなことをそれぞれ言ってる感じなんで。まあみんなで同じこと言うときもありますけど。すごいです。それがだから、後楽園ホールで見てるときってね、お客さんの声とか聞いてても、やっぱり喋んない人は喋んないんで、メキシコの場合は全員喋ってる感じに近いんで、だから基本的にこうずっとザワザワしてるんですよね。だからなんか何言ってもいいし、大声出してもそんなにこう浮かないんですけど、やっぱり日本の会場ででかい声出すとそれなりにこう浮くんで、なんで日本の客はおとなしいというふうに思っていたんですが、でも、その、東京、後楽園ホールとか、ビッグマッチの、東京のビッグマッチの会場に来るような客は、それでも実はまだうるさくてですね、先日行った東金工業ですね、どうしても行きたかったんで行ったんですけど、まあ、それに輪をかけて静かだったんで、あ、それでも後楽園ホールの客は日本で多分一番声、大声出す客なんだろうな、って思って、メキシコと比べちゃいけないんだけど、やっぱ違うよなっていう。で、最近ね、あれです、内藤哲也自伝の書籍バージョンを読んだんです。前半、スマホサイトの会員じゃないんで、書籍化された方のやつを読んでるんですけど、で、メキシコ行った時の話が書いてあって、メキシコの客が違うっていうことを内藤哲也が言ってるんですけど、その通り、あの通りです。で、この感じを、日本人にも、こういう感じっていうのを味わってもらいたいっていうふうに言ってるんですけど、まあ、なかなかね、大変なんじゃないのかなと思いますけど、ね、行けばわかるんですけど、やっぱ行かなきゃわかんない話なんで、行けばね、お客さんがとにかく、まあ、会場が違うせいでと思うんですけどね、あと人ね、試合のね、やり方も違うし、ただじゃあそれで日本の客がみんながみんな例えばねいいなと思ったところでおーって言ったりとかね行けと言ったりとかすんのかっていうとなかなかねっていう、それはねいい意味でねプロレスに対するなんかこう格闘技的なリスペクトがあるからっていう見方をしてるレスラーもいますけど、もちろんメキシコ人だってメキシコ人のレスラーに対してそういうさちょっとこうかねなんていうの神様みたいなことをじゃないですかね、役柄っていうのは神様名乗ってる人いますから、だからそういうリスペクトを持って見てるのは一緒なんですけど、もうちょっと違うんですよね。まあそういうところとかを聞いてて、メキシコの感じとかその屋台でのタコス食って腹下したとか、多分やっぱり野菜だと思うんですけどね、行っちゃったのは何か食材に行っちゃったんだと思うんですけどとかね、治安が悪いって聞いてるとかっていうこととかもそうっていう、そうなんだよなっていうのは非常に納得しいし、そのメキシコの部分は読んでしまいましたけど、あの通りなんで、時間通りに来ないっていうのはちょっとメキシコで仕事をしたことがないのでわかりませんけど、人によるんだとは思うんですけどね。まあそんなような 感じですかね。ちょっと他にもいろんなこと話したかったんですけど、もう眠くなってきてしまったので、とりあえずメキシコの話だけにさせてもらって、ちょっと他にもね、いろんなことがあるんだけど、あったんだけど、すいません。これだけで多分皆さんもお腹いっぱいだと思いますし、この起伏のないね、ベイビーフェイスのあたりぐらいですかね。一番盛り上がったのはそこら辺ですかね。とかの、ディテールも細かく語ることもできずに終わってしまいましたけど、まあ、私は、メキシコ楽しいところだなと思いましたし、そうやって40万とか50万とか払っても行きたいなと思うような場所でしたけど、でもみんながみんなそうかどうかわからないですし、おすすめできるかっていうと、やっぱり合う合わないはあるのかなとは思います。ただ私はどっちかっていうと、同じ発展途上の国だったら、正直道の感じとか道路の感じとかは、そのタイよりも、バンコクはまあ大都会だからあれだけど、メキシコシティは悪くはないと思いましたけどね。歌舞伎町か赤坂みたいな感じっていうふうに表現してますけど、歌舞伎町っぽいです、メキシコシティは。まあそういう感じなんで、街自体は結構綺麗に整えられているので、日本ほどじゃないですよ、でも綺麗に整えられてるんで、足元とかもそんな悪くないですし、わかりやすい感じだったんで、自分的には居心地悪いっていうのはそんななかったですかね。そんでこいつ目見えてねえんだなっていうの分かると、まあ結構メキシコ人は手出してね、助けてくれたりもするので、まあ珍しいからでしょうけど、だからそういうところは割と街歩きなんていうのは全然日本よりかやりやすかったぐらいですかね。日本人やっぱりそう、スマホ見て歩いてる人が多すぎて、こっちがやっぱり止まるか避けるかしないと当たっちゃうんですよね。こっちが進路修正しないと、例えば展示ブロックのところとか歩いてたとしても全然関係ない感じで人いたりするんで、本当にどいてくれとかって言葉で言わなきゃどかねえぐらいの人も全然いるぐらいの感じで、気にしてないんですよ、周り。そこまで。だけどやっぱりメキシコ行って、そこまでそのスマホを手に持って見つめてながら歩いてる人はいるかって言ったら、スマホは持ってるよ、みんな。だけど、そこまでのこう、歩きながら見つめるほどではないっていうか、歩いてるときは歩いてるだけなんで、みんな。まあそれはやっぱり手に持ってるとちょっとこう、ね、奪われちゃったりするとかっていう心配もあるからだと思いますけども。だから、街歩いてる感じとしては、ぶつかってくる感じももちろんあるんだけど、横からとか。ただ、真正面から来る人間とかにぶつかるなんてことは全然ない。そういうの気にしなくてよかったんで、全然楽に、楽々歩けるっていう感じですかね。広い、道も広いですし。そんなだったかな。だからむしろ、快適でしたけど。みんな、ね、嫌な人もいるよ。でも、自分にその、比較的注目してくれるっていうのがあったんで、注目して気にしてくれるっていうのがあったんで、それはありがたかったですかね。外国人の方が全然、メキシコに行った時ね、外国人の方が全然気使わない感じっていうか、の方が多かったかな。メキシコ人は気使ってくれる感じしましたけど、まあそれはちょっとそういう状況だったからっていうのもあるかもしれない。頼んでたっていうのもあるかもしれないし、だからことさらにそういうことがあったかもしれませんけどね。まあそんなですね。あとはもう Wi-Fi とか使える。ホテルとか行きゃ Wi-Fi とか使えるし、別になんら。ただ、そうだ、一個注意点があるんです。メキシコでは新日本プロレスワールドは見れますが、CMLL の試合だけ見れません。お気をつけください。このコンテンツは、この地域ではご覧いただけませんっていうのが CMLL の番組だけ出ます。多分、放映権の問題だと思う。日本の試合は見れます。多分アメリカの試合も見れます。CMLの試合だけ見れば、わかんないな。でも多分大丈夫です。多分アメリカの試合も見れます。ただメキシコの試合だけは配信は見れないんで、復習しようと思った人は気をつけてください。見れません。これはあんまり言ってる人いないと思います、ね。まあそんな人があんまり聞いてもいないとは思いますけど、はい。っていうことが向こうで分かったこと。ですね。あとは、私スマホじゃないんで LINE を普段は使わないんで、iPad には、 ある、iPad は持ってるんですけど、家に置いてて持ち歩いてないんで、LINE とか、使ってなかったんですけど、LINE 入れたんですよ。これを機に、海外旅行を機にね。いやーと思ってですね、否定的な考えだったんですけど、これはちょっと改めなきゃいけないと。いや、相変わらずスタンプは無理ですよ。何やってんだかわかんないですからね。スタンプは無理だけど、字とか、通話とか、あれはね、使いますよ。そりゃ。って思っちゃった。少なくとも海外の人とかと不自由なくやりとりができるっていう点に関して言うと、LINE はそりゃ楽ですよ。だからね、もう分かった。あんまりそういう否定的なことをね、ずっと言ってきてましたけども、やっぱりちょっとそこは、お詫びして訂正するべき箇所だったなということをちょっと思っております。メールももちろん使いますけどね、自分で字書くときとか打つときはやっぱちょっと画面で打つのは打ちづらいんでね、まあメールで打った方が打ちやすいんですけどね。なのでまあ、その使う、書きたい文章量によって分けるっていう感じでやってますかね。うん、そんな感じだったですね。ちょっと今もっと思い出せばいろんな細かい話はあるに違いないんですけれども、はい、まあ、ちょっとフリートークに関してはこんな感じです。来年またメキシコに行くのかどうか、その答えはもちろんってことですね。はい、あずさでした。